はい、皆さんこんにちは。ビューネット神奈川、そしてナレッジクリエーションの新庄です。 NVDA の初心者講座音声ファイルということで、今日は第2回目となります。どうぞよろしくお願いします。前回に続いて、NVDA 日本語チームの西本代表が執筆されています NVDA 日本語版第4版 NVDA 日本語版ガイドブック第4版に沿って、NVDA の操作説明、 NVDA 自体の説明とその操作のデモンストレーションをしていきたいと思っています。前回も言いましたけども、環境ですけども簡単にお話ししますと、デスクトップパソコンで、普通のキーボード、フルキーボード109キーボードを利用しています。で、 Windows 7のホームエディション、64bit Core i3 のメモリーが 8GB と。で、 NVDA は 2015.2JP の最新版で、そして、NVDA の音声として、KC トーカーを利用しています。そんなような形で、進めています。また例によってちょっと一応パソコン環境を確認していきたいと思います。音声をちょっと出します。KC トーカーの標準の速度は音量はこの時点では80で、速さが35と、25が標準で50がちょうど倍、75が3倍、100が4倍という一応4倍までいきますけども、25が標準のスピードで、それに対して35ということですので、1.4 倍ぐらいの感じでスピードが揃うぐらいの感じだと思います。それでは早速始めていきたいと思いますけども、前回この NVDA 日本語版ガイドブック第4版、これどうして西本代表が執筆されたのかということについてちょっと説明を失念してしまいましたので、そこからいきたいと思います。から例の前回も同じようにワードの文章で閲覧モードで進めていきたいというふうに思っています。ではオルトキープラスタブキーでアクティブウィンドウを切り替えます。
スカイプアイコン 2-4
スカイプ
NVDA 日本語版ガイドブック第4版2014年12月25日音声 NVDA、
ということで、今これが NVDA の日本語版ガイドブックの方にフォーカスされています。で、今閲覧モードか、ごめんなさい、ブラウザモードかフォーカスモードをちょっと確認します。 NVDA キープラススペースで今ガチャって言いましたので、これはフォーカスモード、つまり編集モードと言ってもいいかもしれませんけど、いろいろ操作できるモードと編集できるモード、ポンと言いましたけど、これがブラウズモードと、閲覧モードというふうになります。で、なんでこれが執筆したのかということで、ちょっと最初の方だけ、読ませたいと思いますけども、 NVDA で読ませる場合は NVDA キープラス下矢印で読めます。
斜めカーソル NVDA 日本語版ガイドブック第4版2014年12月25日 NVDA 日本語チーム西本拓也。この文書はメールマガジン BLPC パソコンメモに2013年12月から2014年5月にかけて掲載された記事を再構成したものです。丸 Firefox の紹介を新たに執筆しました。丸見出しレベル 1.1 NVDA
ということで、まともとこの文章は BLPC という、視覚障害者のパソコンをアシストをするサポートする、ボランティアグループが、メールマガジンとして、発行 しているものに西本代表が執筆したと。で、それを元にしてまたさらに書き追加修正して書き直したものだということになっています。それでは早速この内容に入っていきたいと思います。見出しのエッジで飛びます。
NVDA の基本見出し、
はい、NVDA の基本ということで、これが一番大きな見出しの一番目というふうになります。 で、もう一回 H を押すと
1.1 スクリーンリーダー NVDA の概要、
1.1 NVDA スクリーンリーダーの概要ということで、まず NVDA というのはどういうものなのかということの説明が書かれています。ちょっと読ませます。 NVDA キープラス下矢印を押します。
斜めカーソル NVDA とはどんなソフトなのかご紹介します。丸 NVDA カッコのビジュアルデスクトップアクセスカッコ閉じハ10無料の Windows 用スクリーンリーダーです。丸対応する Windows のバージョンは XP Vista 7.8 そして最新の8.1 です。丸 32bit にも 64bit にも対応しています。丸また10 Windows 8や 8.1 をタッチ操作に対応した機種で使うときには10タッチで NVDA を操作できます。丸 NVDA ハ鍵フリーソフト
ということで、これはまず最初の NVDH のノンビジュアルデスクトップアクセスということで、まあ、画面を見ないで、デスクトップパソコンにアクセスするという意味で、NVDA ノンビジュアルデスクトップアクセスから来ていますと、いうことで、OS としては Windows で、まあ、8.1 まで対応していますと。で、まあ、最近ではタブレット PC などが8.1で、製品化されてますけども、まあ、こういうものについては画面で操作することも可能ですと。ただし、まあ、基本はキーボードで操作するということを置いています。じゃあ次いきます。NVDA キープラス下矢印で読ませます。
NVDA は鍵フリーソフトウェア鍵閉じです。丸英語のフリーには鍵無料鍵閉じの他に10鍵自由鍵閉じという意味もありますが、10NVDA はこの両方の意味で鍵フリー鍵閉じなソフトウェアです。丸つまり 10NVDA は誰でもどんな目的にでも自由に使ってよく、10また NVDA のコピーを作って配布することも自由です。丸 NVDA の改良版を作って配布することもできますが、10この場合は鍵どのような改良をしたか鍵閉じという情報カッコソースコード括弧閉じを隠してはいけない点という決まりです。丸だから NVDA を誰かが改良したら点必ず他の誰かがその改良を引き継ぐことができるのです。丸本当は NVDA は無料でなくても点お金をもらって販売しても良いのです。丸決まっているのは鍵開発者が情報の公開を義務付けられている鍵閉じということだけです。丸この決まりのために鍵お金を払った人だけが使える鍵閉じという仕組みが成り立たないだけなのです。丸 NVDA の最初のバージョンはは
いということで
本当はのは鍵目に鍵空業斜めか、
まあ、NVDA はフリーのスクリーンリーダーですよということで、フリーという意味には無料という意味と、それからオープン、ソースコードを公開しているので、そのソースコードを自由に使って、まあ、改良したり新たなものを作って、全然構いませんよと。ただしその場合は改良したものについては公開しなきゃいけませんと、まあ、そういう意味でのフリーのスクリーンリーダーであるということがここで、まあ、書かれています。まあ、これも重要なポイントになります。次いきます。
斜めカーソル NVDA の最初のバージョンは2006年4月に公開されました。丸中心的な開発者は当時も現在もオーストラリアの全盲のプログラマーマイケル・カーランさん、中天・ジェームズ・テさんの2人です。丸彼らは大学でコンピューター科学を学んだ専門家です。丸その技能を生かして鍵視覚障害者が晴眼者と同じコストでコンピューターを利用できる鍵閉じという理想のために活動を始めたのです。丸 NVDA はインターネットで公開されたため、10オーストラリア国内だけではなく世界の視覚障害者の関心を集めました。丸ページに開発の早い段階から点いろいろな言語に簡単に対応できる国際化の仕組みが取り入れられました。丸ウェブブラウザーの Firefox などを開発している非営利法人モジュラ財団が NVDA の支援を決めたことから、点 NVDA の開発は事業として軌道に乗り始めました。丸 NVDA 開発者の2人を中心に非営利団体 NV アクセスが設立され、点コンピューター関連の企業や標準化団体、点視覚障害に関する各国の当事者団体の資金援助、10個人からの寄付などによって運営されています。丸から非営利団体の活動として開発されていることは、10 NVDA がどんなソフトウェアなのかに解する上で重要なことです。丸空業
ここまでですね。ということで NVDA は最初は2006年ということですから、まあ約もう10年近く前に初めて公開されて、インターネット上で世界で公開されたということで、まあいろんな企業とか視覚障害団体の人たちの支援、寄付を受けて、発展してきてきましたと。で、特にこれを中心的に動かしているのが、そのオーストラリアのマイケル・カランさんと、それからジェームス・テイさんという二人の、全盲のプログラマーが中心になっていますと。これも特徴的なものになっていると思います。で、特に視覚障害者がパソコンを買うだけで、本来請願者はパソコンを買うだけでもちろん利用できるので、それと同じように視覚障害者もパソコンを買うだけで利用できるにする必要があるのではないかという、そういう、理想のもとに、開発が進められているものですということです。次いきます。 NVDA キープラス下矢印です。
ソフトウェアを販売するビジネスの立場では、例えば鍵、どんな機能をつけたらユーザーはバージョンアップにお金を払ってくれるだろうか、鍵閉じなどと考えなくてはなりません。一方で非営利活動である NVDA の開発では、鍵、視覚障害者の社会参加を促す鍵閉じ、あるいは鍵、アクセシビリティに配慮したソフトウェアを増やす鍵閉じといった目的を優先することができます。結果として NVDA 派鍵他のソフトウェアのバグやお行儀の悪い実装を作ろう鍵閉じのではなく、鍵他のソフトウェアの開発者がバグを直したり、アクセシビリティの標準規格を守ってくれるように仕向ける鍵閉じことを目指しています。例えば N
ということで、
アクセシビリティにす丸えなく点触れるように空業、
ここも非常に大事なところを書かれているかと思います。NVDA の、コンセプト、あるいはポリシーといったようなことになるかと思いますけども、NVDA はですね、視覚障害者の社会参加、あるいはそのアクセシビリティとか、そういったようなものを向上させるということが基本的に、そういうことを進めていくために作っていますよと。それどういうことかっていうと、まず基本的に NVDH の Windows のルールに従って動作しますと、読み上げますと。なので、Windows のルールに従わないものは逆に言うと読まない。ということで、例えばアプリケーション、メーカーが作るソフトウェアとか、あるいはホームページを制作する側へのホームページ。これもですね、ルールに従ってきちっと作ってくれれば NVDA でそれを読むことはできるんだけども、それルールに従わないで作られているものについては読みませんよと。で、ここから大事なんですけども、そういう、アクセシビリティがあまり良くない、あるいはその Windows のルールに従ってないようなソフトウェア、これをスクリーンリーダー側で視覚障害者にも使いやすくするということではなくてですね、NVDA は、あくまでもスクリーンリーダーで読み上げさせるために、ソフトウェア側できちっと対応してくださいと、あるいはホームページを作成する側でそのルールに従ってきちっとホームページを作ってくださいということで、制作者側に、そのルールに基づいて作ってくださいということで、制作者側に努力を求めていると、スクリーンリーダーがそのお行儀の悪い、ルールを守っていないアプリケーションとかいろんなソフトとか、そういったようなものを使いやすくするのではなくて、NVDA が、で読めるように、ソフトウェア側がちゃんときちっとルールを守って制作してくださいねと。そういうことのために、作られてるんだと。なので、検証するための無料で使えますので、検証することも無料でできますよと。ここは非常に大きな、ポリシーというか特徴ではないかというふうに考えています。いろいろなスクリーンリーダーがあって、場合によっては、先ほど言ったように、お行儀の悪いルールを、に従ってない、いろんなものを視覚障害者に使いやすくすると。これも一つの まあ、やり方だと思いますけど、それはそれで、きちっと、置いといて、それとは別にスクリーンリーダー側はきちっとルールを守って読み上げさせて、それでそれに、合った形で、あくまでもソフトウェア側がきちっと、制作してくださいねと、そういうことを促すと、いうことが NVDA の大きなその目的であり、ポリシーだということが書かれています。まあ、こう非常にこう NVDA の重要な部分ではないかなと思っています。
例えば NVDA、
はい、じゃあ次、また、まあ、これに関連してますけど、次読みます。
標準カーソル、斜めカーソル、例えば NVDA、は、Windows のシステム設定、カッコ、レジストリ、カッコ閉じを書き換えたり、特別なモジュール、カッコ、デバイスドライバー、カッコ閉じをインストールしなくても動くので、鍵、ポータブル版、鍵閉じという使い方ができます。丸、スクリーンリーダーがそのようなシステムの書き換えやインストールをするのは、鍵、正しい役割分担ではない、鍵閉じと考えているようです。丸、スクリーンリーダーに対応した特別なアプリケーションの開発ではなく、点、制御者が使っているアプリケーションをスクリーンリーダーでちゃんと使えるようにする点ということも点 NVDA が担う大事な使命と言えるでしょう。丸見出しレベル 2.1 点
ということで、今説明したようにその制眼者が使っているものと同じものを NVDA で使えるようにする、そのためにはその制眼者が作っているソフトウェアのメーカーの方がきちっとルールを守って視覚障害者にも使えるようなものをちゃんと作ってくださいねと、まあ、こういうことを進めることが重要ではないかというふうに、まあ、NVDA は考えているということになります。ここの NVDA の概要については以上の内容。
見出しレベル 2.2
はい、ということになりますので、今回はここまでとさせていただきます。じゃあ、ちょっとスカイプの方、前回もやりますけど、もう一回、まあ、参考になるかと思いますので、またログオンさせておきたいと思います。オルトキープラスタブキーでアクティブウィンドウを切り替えて、スカイプに今なってますので、今タブキー一回押しましたけど、ちょっとフォーカスが今どこにあるか気にしなかったんで、でこの間も言ってるコンボボックスの C ですね。で今ここにフォーカス移動しましたので、 NVDA キープラススペースキーで押して、でまあフォーカスモードにして、で新庄ハウスでスカイプ ID でやって、
パスワードエリットおごつき、
パスワード、まあ、これについてはまあ、ちょっと公開するわけにいかないませんので一旦ここで止めます。パスワードが入りました。で、ここで、今エディットボックスを閉じるために、NVDA キープラススペースキー、エディットボックス入るときも私の場合 NVDA キープラススペースキーで入って、 NVDA キープラススペースキーでフォーカスモードからブラウザモードに、ブラウザモードに戻ると。で、まあ、ボタンを探しますので、サインインのボタンは探しますので、ボタンは B ですので、B を押すと。
サインボタン。
で、サインですから、スペースを押す。
使用不能、スカイプにサインしています。スカイプ、こっち、新庄、
はい。これでスカイプにサインできましたので、一応ここで、今回の初心者講座は第2回目は終了したいと思います。どうもありがとうございました。